森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの勝目です。今日も質問が来ています。30代の男性からです。発達障害で使用される薬を飲むことで副作用があれば教えてください。また薬を飲まないで治す方法はありますか、という質問なんですが、これ森山先生いかがでしょうか。
はい、こちらなんですけど、まずですね、はい、薬を飲まないで治す方法の前に、とりあえずその実際に、発達障害で、使用されている、主な薬の副作用についてまず、お話ししますと、
はい、
ですね、まずストラテラっていう薬がありまして、
ストラテラ、はい、
はい、よく聞くやつだと思うんですけど、こちらの副作用としては、吐き気、頭痛、食欲減退、
はい、
で、口が乾いたりとか、はい、腹痛したりとか、嘔吐したりとか、便秘になったりとか、活動、不動性めまいしたりとか、動悸したりとか、はい、
辛い副作用ですね。
はい、で、体重減少などがあるんですけどね。
そうですね。
はい、で、そういった症状がありまして、で、次に、コンサータの副作用と、コンサータっていう薬があるんですよ。
コンサータ、これも有名ですよね。はい。
で、こちらの副作用としては、食欲減退、
はい、
不眠症、体重減少、頭痛、腹痛、
はい、
でチックって呼ばれてる、症状とか、
症候群、はい、はい、
発熱とか、睡眠障害、動悸、口乾いたりとかですね。などということですね。
これ副作用としてはね、はい、辛い症状ですね。
はい。で、正直ですね、ここからが実際僕の経験とか、実際に医者から教わった方法とか、そういった話をしていきたいと思うんですけど、
はい。
はい、正直ですね、はい、薬だと副作用がありますし、薬依存になる危険もありますんで、僕は薬はおすすめしてないんですけど。
なるほど、はい。
はい、
薬をおすすめしてないと。
はい。で、薬以外の治療法がありまして、
はい、
で、全部で方法としては4つあるんで、順番に紹介していきますけど。
はい、4つということで、はい。はい、
で、方法1がですね、
はい、
ニューロフィードバックという治療がありまして。
はい。フィードバック、はい、
基本的にですね、専用の、画面がありまして、その画面を見ながら、脳にちょっと器具をつけるんですけど、
はい、
でそれで例えばパックンとかっていうゲームとかみたいなやつが出てきたりとか、画像がちょっとこう出てきて、それが順番にこう埋まっていって徐々に表示されていくみたいな、とか、なんかそういう画面を基本的に見るだけでいいんですけど、
うん、見るだけでね、
見るだけ、はい、で1回の治療がだいたい30分ぐらい、
はい、
はい、で、はい、僕もそれ受けたんですけど、
はい、
まあ、その当時、30代で発達障害って分かって、その治療を受けて、初回に、受けても初回で、うつ状態だったんですけど、取れたんですよ、うつ状態は。
ああ、はい。効き目があったと。
効き目があって、で、正直、自分自身はそのうつ病なのか、うつ状態なのか、何なんだこれはみたいなのがずっとあったんですけど、
はい、
でも初めてその薬を使わない治療ということで、たまたまそういう病院を見つけて、そこで治療してもらったら、まあ、驚くほどですね、効果がありまして。ただ一応その、先生に聞いたところ、やっぱり個人差がありますんで、ニューロフィードバックという治療が効果抜群の人もいれば、あまり効き目がない人もやっぱりいるみたいで。
ここは個人差があるっていうことですか？
ありますね。なので、まあ、その辺はもう自分で、一応一回体験してみて、あかんかったらまた別の治療を考えたらいいかなっていう。まあ、その辺は、じゃあ別の治療って何があんねんっていうのをまた、その後でお話しますけど。
はい。
はい。で、次にですね、方法2ということで。
はい。
はい、EDMR という治療がありまして、
EDMR、トラウマ治療のことですかね。
はい、トラウマ治療のことで、まあ、こちらも、僕が受けた治療でいくと、まあ、専用の機器がありまして、
はい、
その機器が、結構ちょっとこう横長なんですけど、
はい、
でなんかその、ボールみたいなやつがこう左右にこう動くわけですよ。
はい、
でそれを目でこう左右ってずっとこう追いかけていくっていうのをやるんですけど、
はい、
でこれをやると過去のトラウマとかそういうのがこう あまり気にならなくなって取れてくるんですけどね。
ああ、そうなんですね。はい、
結構だから僕とかはもうフラッシュバックとかもあったんですけど、
あ、はい
はい、まあ、この治療を受けたらだいぶマシになりまして、
明らかに症状の改善が見られたと。
はい。
ですね。EDMR。
はい、EDMR。なので一度、まあ、こちらも試してみればいいかなと。
そうですね、はい。
はい、で、次に方法3ということで。
はい、方法3で。はい、
激しい有酸素運動というのが、結構いいんですけど。
軽い有酸素運動じゃなくて、激しい。
激しい有酸素運動。
はい。
で、まあ、今からお話しする、その激しい有酸素運動なんですけど、まあ、こちらは ADD とか ADHD のための運動ですね。
改善のための運動。はい。はい、
じゃあ、どんな運動をしたらいいかと言いますと、
はい。
1日30分以上。
はい。
週5回。
30分以上で週5回、
やっていただく運動がありまして、
おお、はい、
で、まあ、目安としては1日30分以上で週5回やるんですけど、
はい、
で何をやったらいいかというと、例えば早歩きとか、
あ、はい、
ジョギングとか、
はい、
ダンスなど、
おお、ジョギングにダンスに、まあ、早歩きと、
はい、
お、はい、
15分じゃダメですよ。30分以上やらないとダメなんで。
そうですね、はい。30分となると激しい運動になってきますね。
激しい運動になってきますね。
で、有酸素運動にもなりますしね。
そうなんですよね。で、あと、まあ、一応、お伝えしておくと、ウォーキングとか体操とか、ストレッチなどでは不十分なんで。
確かにそうですね。ストレッチなんかだと、これ有酸素運動のカテゴリーに入りませんしね。
入らないですよ。
ウォーキングも15分だと有酸素になりませんしね。
はい。
なるほど、そういうことですね。
では、ウォーキングの場合だと30分以上やったところで、まあ、全然、やっぱり早歩きに比べたら知れてるじゃないですか。
そうですね。はい。はい、
激しくはないんで。
はい。
競
歩に近いですもんね、有酸素
運動。そうなんですよ。
瞬間とね。
やっぱりこう、息切れするぐらいがいいって言ってましたね。お医者さんに聞いたところ。
はい。
息切れするぐらいの運動をした方がいいわけですよ。
これが逆に、この、治療として、
はい、
効力を発揮するってことなんですね。はい、
結構運動によって結構発達障害はちょっと脳が結構こうバランスとかが悪いんですけど、運動することによってある程度こうバランスが取れてくるんですよ。脳内のバランスが取れてきて、いろんなその、発達障害で悩んでる症状とかが緩和されるんで、
これはなるほど、治療法もあるってことですね。先生はお薬も飲んでたことあったんですよね。
いや、僕はお薬は一切飲んでないです。
お薬は飲まないで、
一切飲まずに治しました。治したというか克服しましたね。
すごいですね、やっぱり、経験がものを言っていますね、これは。
僕自身がもう薬嫌いだったんで、そうですね、薬依存になるんが結構嫌だったんですよね。
精神依存とも言いますしね。
そうなんですよ。で、それ、調べると、その薬の症状って、結構、服用したらずっと服用しないといけないのと、やっぱり切れる時があって、その時がなんか結構きついみたいなの書いてたんで。
そうなんでしょうね。薬がないと生活ができないとかね、手放したくないとかっていう症状が出てくるみたいなんでね。
で、一応依存するのが嫌だったんで、それでそれ以外の方法で探した時に見つけたのがこの方法ですね。
これがフィードバック、ADMR と激しい運動と。
はい。で、最後です。で、最後に方法4というのがありまして。
はい。
食事療法ですね。
食事療法。はい。
ADHD のための食事療法。
はい。
はい。
ADHD のための食事療法。はい。これはどういったものが何でしょうか。
これ基本的に高タンパク、低炭水化物食になるんですけど。
はい。
基本的にですね、やり方としては、4個あるんですけど、
はい、
1個目が単純炭水化物を大幅に減らして、
はい、
複合炭水化物に切り替えると。
お米などを減らすってことですか。
はい、パンとかパスタとか白米とか、
はい、
皮を剥いたじゃがいもとか砂糖の入っている食べ物、飲み物、デザートを中止すると。で、複合炭水化物は果物、野菜、玄米、
はい、
全粒穀物、
はい、
豆に含まれると。
はい。こちらを積極的に摂取すると。
摂取すると。
で、
2個目としましては、毎食タンパク質を摂ると。
はい、毎食ですね。
毎食です。
はい、
肉、魚、
はい、
チーズ、
はい、
乳製品、
はい、動物性タンパク質と言われるものですね。
はい、そして豆ですね。
豆類。はい、はい、
で、3個目として、1日3回の食事、間食も 1,2 回取ると、
はい、3回取った上で間食も取っていいってことですね。
はい、
はい、
で、4つ目としては、糖分の多いジュースや果物の取りすぎに気をつけると。
はい、
で、一応理由をお話ししておきますと、
はい、
糖分や単純炭水化物の大量摂取は体内の急激な血糖値の上昇を招きますと。
ああ、そうですよね。確かに、いきなり取ってしまうと血糖値上がりますからね。
はい、で、その結果、はい、血糖値を下げるインシュリンが大量に分泌され、
はい、
反動で血糖値が急激に下降します。
はい、
で、この時に ADD とか ADHD 症状である不注意、衝動性などが、増をすると言われているんで、
それはいけませんね。確かに。はい。はい、
なので、そんな感じで、食事療法をしていただくといいかなと。
糖分を、はい、抑えて、はい。はい、
で、
高タンパク、先ほどおっしゃった食べ物を食べると。はい、
で、一応回答の方は以上になるんですけど、なんか他に気になることとか大丈夫ですか。
そうですね、これは、まあ、栄養素としては、はい、サプリメントなんかを飲むっていうのは、はい、まあ、薬を使わない発達障害の治療としてどうなんでしょうかね。
はい、
代用ができるものなんでしょうかね。
はい、サプリメントも有効でして、基本的には、これもちょっと、お医者さんに確認したんですけど、
はい、
エルチロシンが基本になりますけども、
はい、
ただ正直これに関してはそのいろんな症状あるんでそれによって変わっていきますんで医師に相談してください、
はい、あ、やっぱりそこはねお医者さんに相談するってことが、はいはい、
もう絶対独断で判断せずに必ず医者に相談してください、
はい
はい、
やっぱり個々それぞれありますからね、
はい、
症状も、はい、合う合わないっていうのもありますしね。
ありますあります、
はい、
大人の発達障害がちゃんと診断できるお医者さんに。
はい
はい、
なるほど、はい
はい
はい、大変よくわかりました。はい、はい、
はい、はい、
じゃあ今日も先生ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、
番組では今後も皆様からのご質問を募集しております。先生は大阪市生野区でパソコン教室を開いてらっしゃるんですよね。教室の名前、義経 IT クラブと打ち込んでいただければ、簡単にインターネット検索ができます。問い合わせ画面からのご質問、いつでも受け付けておりますので、ぜひお待ちしております。では、また来週お会いいたしましょう。さようなら。